皆さんごきげんよう。ラブフォールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティのピアニストコンポーザーの岡本美沙がお送りいたしております。ラフ・フォール・シングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて、春爛漫な季節になってきましたが、皆さんお変わりございませんでしょうか。気持ちのいい日が続きますね。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。桜もね、今年は綺麗でしたね。
本当、はい、ね、もうかなりね、
もこもこでね、
もこもこで暖かくて、もう気持ちいい季節になってきました、はい、
3月のせいもむちゃくちゃ寒かったですよ ね関西
もう一気にね、春らしくなりまして、
ね、急にね、はい、はい、さてですね、私6月19日にですね、東京大塚ウェルカムバックというところで、ライブします。これはムーンブランケットというね、ベースの金谷さんとのユニットなんですけれども、金谷さんがちょっと病気されてましてね、で復活されたので、その復活ライブということで、6月19日ね、ライブあります。関東地方の方、見に来ていただけたらなと思っております。そしてね、今年の初めにアナウンスさせていただきました四国最大の沖縄フェスタが愛媛ので開催されるそうなんですね。5年ぶりの開催ということで、愛媛県県民文化会館で5月5日6日の2日間予定されるそうですね。缶から三振製作体験とかシーサー作り体験、そして三振体験、いろんな体験コーナーや、5月6日にはメインホールで18時より沖縄からのゲストライブもあるそうです。行ってみたいですね、これ、
楽しそうですね。
とっても 気になる、まあ、ゴールデンウィーク道こむかな、行ってみたいなと思いながら思っております、はい。まあ、レスナーさんの中でね、愛媛県のお住まいの方とか、また近いから行ってみたいよという方、ぜひに足をね、お運びいただけたらなと思っております。さて、1年を太陽の動きに合わせて24の木に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。19日までの期間は先週に続き清明です。今ね、ちょっとすごく本当にいい季節ですもん ね気持ちよくてね、はい。まあ、空気が清らかで日差しが明るくて万物が鮮やかに見えますよという時期ですね。そしてその二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、動植物の変化を短文で表したものが72個。今の期間は虹初めて現るという時期ですね。虹が出やすいんでしょうね、きっと。
あ、なるほど ね、
はい。暖かさが増して急な雨がこう、うん、ね、時期があるんですけれども、冬になるときね、11月には虹隠れて見えずっていう、
あ、なるほど、
事故があるんですけど、はいはいはい、それとまあ反対ですよね、これからたくさん虹が見えるんじゃないかなという時期ですけれども、楽しみですね、
はい。
なんかでも沖縄とかやったかな、どこかね、虹はこう指さしてはいけないとか、
あ、
なんかいろいろな言い伝えがあるそうですよね、どこやったかな、あるらしいですよね。まあ、そんなこんなでね、今日の話題はね、
はい、
塩分はとってもいいんですよっていう話なんですよ。
お、塩の話
塩の話、はい、っていうのはね、私 のお友達で、うん、カラーコーディネーターのね、門園さんっていう方がいらっしゃるんですけども、
はいはいはい。
まあ、彼女はもう日本でもカラーコーディネーターのね、もうほんと草分け的な存在の方なんですが、うん、彼女から紹介いただいたね、工藤清俊さんっていう方いらっしゃるんですけど、その方が塩を作ってらっしゃるんですよ、
うんうんうん。
でその方の塩はミネラル分がたっぷり含まれてて、で本を出してらっしゃるんですけど、その本と一緒に、まあ、今回じゃあ頼んでみるって頼んだんですね。まあ、その本を読んでびっくりして、目から鱗、塩分って取ったらあかんと思ってません、
ね、塩分控えめとかね、そういう食品とかありますけども、うん、
まあ、まずね、塩分、塩もそうなんですけど、うん、砂糖はほら前ファスティングの時に勉強したように、うんうん、精製されてるから ダメって言ってたでしょ、覚えてます？
覚えてます、
ね、それと同じように砂糖も塩も同じように精製した時にミネラル分が全てなくなってるそうなんですよね。売られてる塩っていうのがほとんどそんなお塩が多いそうなんです、うん、例えばスーパーで売っている安いお塩はイオン交換膜っていうかあの逆浸透膜などをろ過してるんですって、ナトリウムだけを取り出してるんですって、うん、で濃い塩分を塩水を作ってるんですって。だからまあ言ったらミネラル分がないんですね、うんうんうん、それで良くないと。
なるほど、
まあ、昔はね江戸時代なんかは塩抜きの刑って言ったあったらしくて、
はは
それほどあの塩を抜くっていうのは本当に良くないそうなんですね。じゃあなんで私たちはそうやって塩分控えめ控えめっていうふうに言ってきたんだろうと。これはやっぱり西洋医学ともちょっとなんか関係があるぞみたいな感じのお話なんですよね。皆さんにちょっとお伝えしたいなと思ったのでね、今日はこの話題にしたいなと思ってます。塩分どうですか、ジョスさん、取ります？
そうですね、まあ、いろいろとその私ども健康食品、ね、
あ、そうですよね、
取り扱ってますから、まあ、気になるとこなんですけども、うん、まあ、塩の歴史って非常に今当然古い
ですよ ね、
歴史がありますし、うん、まあ、今日の話題非常に興味ありますね、
ね、はい、その工藤清俊さんの塩っていうのは、はい、漢方塩って言って、うん、あの漢は漢字の漢、
はい、
ポーは宝ね、はいはい、の塩って言って、うん、あの健康回復研究所っていうところで作ってるんですって。であのフランスのボルドーのワインをブレンドをイメージした作った塩なんですね、うんうんうん、でこの塩を作るために世界中の良質の塩をリサーチして、もう生産者をずっと訪ねてブレンドしたお塩なんですって、うん、だからまあそのね工藤さんの思いなんかもねちょっとお伝えしてみようかなと思っております。ラブフォールシングス、この後は腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き CM を挟んで楽曲、そして番組後半では今日はね塩のお話の話題でお送りしたいなと思っております。素敵な30分をラブフォールシングス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、
はい、今日はですね半日断食で細胞が若返るというお話をしたいと思うんですけども、
はい、
あの断食といえばね皆さんちょっといろいろプレッシャーとかかかられると思うんですけどね、はい、腸内環境を整えるのは非常にも大切な、実はファスティングと呼ばれてますね、
はい、
断食、まあ、皆さんあまり断食といえばちょっと大丈夫かなとかねいろいろ考える、ね、ミサップのおすすめで断食といいますかね、ファスティングも最近経験させてもらいました。
昨日までしてたもんね、しんどかったな。
やっぱりね経験した人しかわからないことは実はあるんですけども、ね、まあ、それはさておきましてね、
はい、
健康的とされるこの1日3食なんですけども、まあ、そのせいでね皆さん少し食べ過ぎ
てるわ絶対
あられると思うんですよね、うん、ですから空腹による健康効果を今日ちょっと紹介したいと思うんです、はい、これは皆さんいろんなお考えあると思うんでね必ずということじゃないんですけどね、私もいろいろ本で勉強して実際自分で試したことをですね、はい、お話したいと思うんですけどね、やはり空腹というとですね皆さんしんどいなとか考えるんですけど、実は健康維持やねアンチエイジングにつながる多くのメリットがあるというのがまあ証明されてるんですよね。先ほど言いました腸内環境を整えるのは非常にいいことなんです。で空腹のすごい健康パワーってどんなことがあるかと何点かお話したいと思うんですけどね、これ半日でまあ断食って言いますよね、結構なんですけど1日のうち16時間食べない時間を作るのが半日断食というんですね。さまざまな健康上のメリット何点か申し上げますけど、まず1点目、内臓の働きが良くなるというようなね、
なるほど、
データもあります、
はい、
それから先ほど言いました腸内環境が整う、
はい、
で脂肪が分解されますんでね、うん、やはり少し体重も減ってきますね。
そうそうそう、本当に。
で、まあ、細胞が生まれ変わってね、うん、女性の方でさらに美しくなられるというような効果もあります、
はい、すごいな、
ね、うん、まあ、がん予防というのはですねいろんなデータあるんですけど、うん、一概には言えないんですけどね、
はい、
そういう効果もあるということなんですよね、
はい、
で半日断食ってねもう先ほど来申し上げてますけど食べないというのは非常に辛いんですけどね、今日はですねその成功するね、
はい、
コツを少し教えしたいと思うんですけども、
はい、
まあ、ハードルが高く 考えなくて済むというのはですね、断食のですね、ハードルというのは皆さんも食べるのもみんな好きですからね、
そら
なかなか
そらはね、
なかなか
その ね、
う
ん、
まあ、実際できるかということなんですが、これはですね、
はい、
先ほど言いました16時間ということはね、睡眠時間をうまく組み込むという、
あ、そうやね、うん、
いうことが、
その通りやね、
あの成功のポイントなんです、うん、
はい、
例えばですけど夕食食べてね、うん、4時間経って寝まして8時間寝るとして、これでも12時間
ほんまや、
でお昼までね、うん、4時間食べなかったらそれで16時間これもですね、
う
ん、あるあの文献に書いてたんですけどもね、
うん、はい、
16時間空けるのこういう睡眠をうまく組み込んでね、連続16時間空腹の時間を確保するだけで OK なんです。
なるほど。
それから2点目がですね、まあ、やっぱりどうしてもお腹空いた時にね、
はい、
少し食べていい食べ物って何かあるかと言いますと、
はい、
まあ、健康と美容に良いと言われるナッツ類、
ああなるほどね、うん、
それとかやっぱり野菜とかサラダのね、うん、チーズ、うん、ヨーグルトも一応少し食べてもいいことなんですけどね、うんうんうん、これも一つ、断食するときの一つのポイント で、うんうんうん、で最後はですね、やはりとにかくやってみることで、
そうやね、
月に1回、うん、週に1回でも結構ですんで、
そうそう
そう、先ほど申し上げましたまず週末もね、あのいろいろ食べたいもいっぱいあると思うんですけど、週末に1回チャレンジしてみるとかね、
そうですね、
とにかくやってみて自分のですね経験、まあ、私も先ほど言いましたように実際やってみるとね、なんていうんですかね、気持ちもね、
うん、
そして体の変化も絶対感じるはずで、
うん、
ぜひ皆さん
達成感がもう半端ないよね、これ、終わった時の
お試しいただきたいと思います、
ね、そうですね、
はい、
はい、それでもダメな時、まあ、ダメな時っていうか乳酸菌をうまく活用したらね、
まあ、
いいですよね。
もちろん、半日断食の時に ね、
そうですね、
水分は必要なんですよ。
そうそうそうそう、
水分取る時に、まあ
ね、
私どもの乳酸菌も少し取り入れてもらって嬉しいんですけども、全く食べないというわけじゃなしにですね、先ほど言いました水分とか、
はい、
どうしてもという時は少しナッツとかね、
ナッツとかね、
あと食べていただいて徐々に体をこう
慣らしていくっていうか、この間ね、はい、今回のファスティングでは、はい、女子さんのところ のあれ飲んだんですよ、酵素
ドリンク、
ドリンクじゃなくてドリンクだけ、
そ
うそうそう、それ、はい、それを1回いただきましたね。あれだけでも元気になるんですよね。
そうですね、やっぱり、人間って不思議なものずっと食べなかったらね、本当になんかね、
ちょっとしんどいよね、
かなりしんどくなりますし、
そうなのよね、
不思議と眠気も出てきたりね、
そうそうそう、
まあ、不思議なことがいっぱいありますけども、
ですよね、はい、はい、まあ一回皆さんぜひ挑戦してみてください。
はい、半日断食、
はいはい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。あなたの美しさと健康を守るユースマインド。お送りしましたのは私の楽曲で祈りという楽曲ですね。今ね、まあ、こんな大変な世の中になっておりますが、はい、まあ、何が本当かちょっとわからないところもあるんですが、うん、だけど、まあ、ちょっとね、皆さん平和な世の中になってほしいなという祈りを込めてね、祈りという曲、
いい曲作りますね。
ありがとうございます。はい、はい、をしました。さてね、今日はね、お塩の話なんですが、はい、うん、私たちやっぱり減塩減塩ってずっと言ってきたんですね。私もそう思ってたんですけれども、
ね、
うん、だけど本当は減塩あまり良くない ていうふうなことを工藤さんおっしゃってました。でこの工藤清俊さんっていう方はメッセージを書かれてましてね、ホームページの中に、うんうん、で30歳で死の大切に気づきながら、そしてその効果に気づきながら40歳まで死と高血圧の関係や国や医師の減塩指導が納得できていませんでしたって書かれてたんです、うんうんうん、これはホームページのメッセージというところに書かれてたんですが、これその続きがありまして、歴史や世界情勢や利権や支配のことが少し分かってきて、なぜ減塩なのかがやっと分かりました、うんうん、そこを変えていくということはほとんど不可能ですが、世の中の 1% に伝えることで奇跡を起こしたいと願っています、うんうんうんうん、必要な人にこの情報が伝わりますようにというメッセージが書かれてたんですね。もうこれは気になるでしょ
う。そうです ね、 ね、
それで私はこの塩と、うん、それと工藤さんの書かれてるこのね、考え方が変われば治っていく言葉の薬という300円ですよこの本、
うん、
この本と塩を買ったんです。でその塩を舐めてみてね、
はい、
美味しいんですよ。
うん、
でこの本に書かれてたのが、もう塩壺みたいなの持ち歩きなさいと、
うん、
でちょっと腹が立った時とか塩舐めてごらんなさいっていうふうに書かれた、うんうん、それから私塩をね持ち歩くようになりまして、うん、もうちょっとイライラしたなとか、
はいはいはい、
嫌だなとか、
うん、
そんな時に塩を舐めるようにしたんですね。ほうほうほう、まあ、ファスティングの時も、うん、そしたらね元気になってきたんですよね。気分的にもどうですか、ジョスさんもね食べてくださいって渡したでしょ。
やっぱりね塩の味でもねこんなに違うものかっていうのを感じましたし、
ね、
ねうん、今ミサップが話したその本質といいますかね、うん、塩の持ってる、
はい、
例えば水もそうだと思うんですけど、
ね、そうなんですよね、
そのものをやっぱり取り入れる、うん、
はい、
っていうのがねいかに大切かいうことですよね。
この本に書かれてたのがね、さっき私が申し上げましたスーパーで売ってる安い塩は、うん、もう精製されてる段階の時にね、うん、ナトリウムだけ取り出されてると、うん、だからミネラルが吸えてないっていうふうなこと書かれてたんですけれども、まあ、要するにね商売をしようとすると大量生産を考えますよね。ってことは生産効率を考えますので、うん、安い価格でお客さんを増やして儲かる事業にしますということを書かれてるんです、
ね、これ世の中に多い話でね、うん、もう野菜とか
そうですよ、
いろんな食べ物に ね、
ねえ
もう共通することかもしれないですけどもね、
は
い、
で決して面倒な手作りはしません、これは当たり前だと、
うんうん、
それは悪いわけじゃないし本主義では悪いわけじゃないんですって書かれてるんですが、うんうん、このような商品に天日とかこだわりとかミネラルと豊富と書けばよく売れるんですよね、
うんうんうん、
でもそんな塩を買っているんですよ私たちは、うん、それで減塩はね犯罪者奴隷にさせてきたことなんです。これは歴史的にずっと減塩政策っていうことは、うんうん、塩を取らないと弱くなるんですよ、うん、考えることも朦朧としてきてパワーも落ちるんですって。確かにそうだなと思って自分で感じました。で血液を浄化することもできないんですよ実は。でくよくよしてもねナトリウムとかマグネシウム、カリウム、カルシウムなどが使われるんです。だからおかげで日本人寿命が長い割にはほとんど病気から病院頼りです、病院勝ちで、
うんうん
ね、っていうこれは狙い通りになってますって書かれてるんですよね。
なるほど。
びっくりしました。
うん、
でこの本を読んでやはりねこう考え方が私も変わって、うん、しっかりこう塩取らなあかんなっていうふうに考えたんですよね。
まあ、本当に今ね、うん、コロナ禍でもう何年経ちますか、非常にもう3年近く経ちますけどね、
うん、はい、そうです。
今日の塩の話と一緒でいろんなこう考えじっくり考えてね、
はい、
物事をこう捉まえるいい機会かもしれないですよね。
ペットフードの誤解ってここに載ってるんですけれども、うん、ペットフードってやっぱり犬とか猫は家族のねものを食べてたでしょ、うん、同じもの昔はね、はいはい、今はペットフードじゃないですか、
うん、
でうちのにゃんこちゃんもちょっと病気になって、うん、おしっこのね病気になったんですよね。その時にやっぱりそういうペットフードのちょっと勉強させてもらって家で作るものに変えたんですね、
うんうん、
するとまあコロッと治ったりとかね。
なるほど。
でやっぱスーパーやコンビニで人間も、うん、ペットフードを人間フード食べてるでしょみたいな、
うん、
スーパーやコンビニで殺菌したなおかつ化学物質が入った人間フード食べてるでしょってここに書かれててね、
はいはいはい、
ギクッとなりましたけど、うん、まあ、私も結構気にして食べるもん見ますけれども、
うん、
日本がなぜ減塩されたのかっていうのは っぱり現代医学を普及させるために塩が邪魔なのですって書かれてる。
はあ、
命がかかっていればまず塩と水だっていうふうに昔はね、
うん、そうですよ ね,
ね、
うん、
で内陸の王様は塩を欲しがったんですって、戦争で勝てないから、
うんうんうんうん、
で江戸時代は犯罪者に塩抜きの刑っていうのがあったらしいんですよ、はいはい、だからやっぱりね、こう塩っていうのは支配とビジネスっていうの中にすごく関係してるんじゃないかなって、うん、思いました。改めて
塩の大切さってね、いろいろ昔の古事記という書物から出てきてね、
はいはい、
私ども今会社で盛塩とかね、
あ、そうですね、
で相撲の歴史も長い、
う
ん、相撲、お相撲さん絶対塩撒く
です。そうです、
それも清めるために巻いてたりね。
そうですよね、
本当にね、塩の大切さっていうのはね、
はい、
つくづく今日のテーマで感じましたですね。
ね、
うん、
病院でね、やっぱり今、うん、原因にアクセスして治療をしてくれたらいいのですが、検査をして手術か副作用付きの薬剤治療だけになってますっていうふうにここにも書かれてますけど、
うん、
まあ、薬よりももっと根本的には病気にならないのにはどうしたらいいだろうかっていうふうなことをやはりね、私たちも改めて考えないといけないなと、
うん
うん、思いました。日本のね、塩の田んぼっていうのは戦争以来お仕置きをされてないんですって。日本は 15% だけ、
ほ
う
ほ
う
ほ
う、塩の自給率は。で他の国はもう 84% から、145% って書いてあるな、
うん、
ですが日本は 15% なんですって。
ほう、
ね、怖いね。
怖いですね。
、はい、もうやはり私たち塩はちゃんとしたものね、
いい塩をね、
はい、取らなあかんなと思いました。
取ってですね、まあ、先ほど盛塩の話しましたけどね、盛塩って縁起担ぎとかね、
ええ、
でその厄除けとか、まあ、はい、あるんですけども、縁起担ぎという意味でも盛塩するんで、
ええ、
塩は本当に大切なんですよ。
そうでしょうね、
うん
うん、漢方縁という漢字の漢に宝に塩、これで調べればね、
はい、
工藤清俊さんのお塩のサイトに行き着くと思いますのでね、ぜひちょっと検索してね、見てもいただけたらなと思います。ちょっと改めて自分の健康もね、
はい、
自分で売ってるものが絶対大丈夫だと思わないで、
うん、
改めてこう考えるっていう風にしてもらったら嬉しいなと思って思いました、
ね、
はい、まあ、そんなこんなで、塩のお話でしたけれども、ちょっと塩壺みたいな持ってね、
塩壺持ってね、
そう、
毎日こう舐めながら
舐めてるよ私。でね、頭痛がねするんですよね、とか入れた時とか、うん、そういう時にその塩をね、
うん、
舐めてみたんですよ、
うんうん、
そしたらかなり楽になるから、やっぱこうミネラルっていうのか、
ミネラルの匂いですかね、あれ独特のなんていうんですかね、
硫黄の匂いでしょ。
いい匂いしますね。
そう、硫黄の匂いって卵のほら、はい、煮抜きの匂いするでしょ、
ね、びっくりしますね。
そうそうそう、
普通の塩ではないですもんね、あれは。あれ、ああいう匂いは、
ね、
はい、
うん、とってもいい匂いで美味しいです ね塩ね、はい、はい、それではラップオールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、リクエストなどもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里、
ジョスでした。
はい、皆さんもね、塩壺持ってくださいね。
本当です。
はい、それでは来週もこの時間に
Love for all things。